お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、マタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、小さな子供、失われた羊、来たるべき教会での振る舞い、そして許しの例え話。今日の聖書の箇所は、マタイの福音書18章、1節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ18章の学びに入りますが、今御国に入るためには新しく生まれ変わること、つまり新生が不可欠であることがわかります。マタイ18章の1節。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。どうもこの時弟子たちの2人か3人かが自分たちが天の御国で一番偉いとみなされると感じていたのではないかと思います。そこで主はかなりショッキングなことを言われました。2節から3節。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。この説は、天の御国に入るためには、何か変わったやり方で子供に帰らなければならないとか、子供のような行動を取らなければならないということを言っているのではありません。主はここで新しい命に入ることを話しておられるのです。ここで主は彼らの注意を御国で高い地位につくことから、それよりももっと大切なことへと彼らの注意を向けます。それはまず御国への入国を確保することです。イエス様は、ヨハネによる福音書の3章3節で次のように述べておられます。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ですから、マタイのこの箇所で、主が強調しているのは、霊的な子供として、新しく生まれるということです。4節。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。天の御国では小さな子供のように自分を低くする人が一番偉大なのです。5節から6節。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるというのは罪を犯させるということです。イエス様は強い言葉で罪を犯させることに警告を与えておられます。また主は子供たちに対する伝道を強調し、最優先されています。今日、子供たちの救いのための奉仕ほど大切な働きは他にはありませんと、マギー博士は述べています。7節から8節。つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。 もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。これよりも厳しいことは私には思いつきません。続いて9節と10節。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。あなた方は、この小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことに、あなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。主は、小さい者たちの一人を見下げるべきではないと言われます。子供たちの一人が亡くなると、その魂はすぐに神様のもとに行きます。すべての小さな子供たちは天国に行くのです。もしも、これを聞いているあなたが、小さな子供を失ったことが終わりであるなら、このことを知ることはあなたの大きな慰めになります。彼らが天国に行くのは、彼らに罪がないとか、あなたの子供だからという理由ではありません。イエス様が彼らのために死なれたからです。主がここで話しておられるのは、そういうことです。彼らを見下げてはなりません。彼らをつまずかせてはなりません。彼らを私のところに来させなさい。もしも彼らが死んだとしても、彼らの霊は私の父の御前に行くのです。結局イエス様が述べておられるのはそういうことです。あまりにも多くの親たちが、彼らの小さな子供たちの永遠の状態がどうなるのかと心配しています。ダビデ王は自分の赤ん坊がどうなるのか知っていました。バテシェバに生まれた自分の息子が病気になったとき、子供の命に関して彼は大いに訓練を受けました。この記録は旧約聖書第二サムエル記十二章十五節から二十三節に書かれています。彼は断食し、泣いて、一晩中地に伏していました。でも、子供が亡くなったとき、彼は、地面から起き上がり、体を洗って、着物を着替え、主の宮に入り、礼拝をしました。ダビデのしもべたちは、彼の行動に当惑しました。ダビデは、次のようにそのことを説明しました。第二サムエル記十二章二十二節から二十三節。子供がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると、主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今、子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデはいつの日にかこの子と一緒になることを確信していました。これはとても素晴らしい真理です。たくさんの人が小さな子供を亡くしています。私も最初に生まれた子を亡くしました。その子はここ南カリフォルニアのアルタディーナに埋葬されています。私は時々そこへ行って、その子のお墓に花を何本か飾ってきます。しかし彼女はそこにはいません。神様と一緒にいるのです。でも、私がそこに行くのは、私に残された彼女のものはそれだけしかないからです。でもいつの日か、いつか輝かしい明日に、私が天国へ行き、私の小さな娘に会うことができるのです。その子は救われています。私には二人の子供たちがいます。一人は天国に、一人はこの地上にいます。 まあ、正直言いますと、私は天国にいる方よりも、この地上にいる方をもっと心配してきました。私は自分の長女がどこにいるか知っています。そして、いつの日か、この子と一緒になるのです。子供たちに対する主の気持ちは、心に留めておくべき大切なことです。とりわけ、昨今、これらの小さな子供たちに対して、あまりにもたくさんの犯罪が犯されているのですから、なおさらです。最近、愛らしい小さな女の子を高速道路の脇に置き去りにした母親と義理の父親のことを呼びました。こんなことを読むのは、とてもショッキングなことです。彼らは、この子が邪魔で片付けてしまいたかったのです。地獄はないと信じている人たちがいますが、もしも地獄がないのなら、この子の親たちのような人々のために、地獄が存在すべきです。でも確かに地獄はあります。主は子供たちに対する犯罪に関して、これ以上ない強い言葉を持って、私たちに警告を与えておられます。マギ博士は厳しい口調で以上のように述べています。さて、主は失われた羊の素晴らしい例え話に入られます。11節、人の子は失われているものを救うために来たのです。この失われた羊の例え話は、ルカの福音書15章のものとは違います。この例え話の鍵は、救うという言葉です。ルカ15章では、失われたものを見つけることが強調されています。マタイ18章では、失われたものを救うことが強調されています。12節から13節。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は、迷わなかった99匹の羊以上に、この1匹を喜ぶのです。主がこの話をどのように閉じられるかに注目してください。主はここでも、小さいものという言い回しを使っておられます。14節。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。主は、子供たちが責任の取れる年齢に達しても、面倒を見てくださいます。でも、親であるあなたが彼らをキリストに導く責任があります。私たちの学校制度が子供たちを人文主義哲学のモルモットにしているのではないかと私は心配しています。若い人たちは現代のクラスルームでとんでもない代価を払っています。私たちはこの領域で神様の御前にものすごい責任がありますと、マギー博士は述べています。15節。また、もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って、二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もしその人があなたに罪を犯したのなら、あなたが彼のところに行くべきです。この説で話しているのは、信者によって犯された罪のことです。傷つけられた方が、罪を犯した方にアプローチする義務があるのであって、その逆ではありません。16節から17節。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。 教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。トラブルを埋めてカバーをしてしまうのが好きな人たちがいます。それは主が教えられたトラブルの扱い方ではありません。もしも二人の信者の間に問題が起こったら、親しみを込めて平和に静かなやり方で解決しなければなりません。もしも個人で解決できないなら、それをグループに持っていきなさい。もしもそのグループで解決することができなければ、最後の手段として問題を最終的な権威である教会に持っていくのです。主はこのことに関してまとめとしてこのように言われています。18節。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。この節の内容は、マタイ16章19節の時にすでに学びました。私たちが御言葉を語らないなら、私たちは地上でつなぎ、つまり天国への扉を閉ざし、もしも神様の御言葉を他の人たちに分かち合うなら、地上で解いている、つまり天国への扉を開いているのです。19節から20節。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも、私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。主はもし私たちが、どんなことでも心を一つにして祈るなら、私たちに耳を傾けてくださると言っておられます。しかしその条件を見てください。ここには、二人でも三人でも、私の名において集まるところにはと書かれています。主の御名によって祈るということは、主の御心のうちで祈るということです。また、二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからですというのは、最もシンプルな教会の形です。19節が祈りの基本であるように、20節は目に見える教会の新しい基本です。そして初代教会というのはそこから始まりました。使徒行伝2章42節には次のように書かれています。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。マタイ18章21節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。ペテロがこう言った時、自分は度量が大きいと思っていました。なぜなら、ラビたちによれば、あなたが人を許さなければならないのは2回かせいぜい3回とされていたからです。シモン・ペテロは進んで7回許すつもりだったのです。でもペテロの寛大さはイエス様の教えに比べればケチなものでした。22節。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7の70倍は490回です。主が主張しておられるのは490回という回数ではなく、限りなく許しなさいということです。23節から26節。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。 生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は偏在することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って偏在するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。このしもべはゲップで返しますと言っているのでしょう。27節。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。このしもべが主人にしていた借金はおよそ1200万ドル。日本円にしますと約10億8000万円でした。免除してやるには随分高額な借金でした。28節。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリの借りのある者に出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。100デナリは約17ドル、日本円で1500円ちょっとでした。1200万ドルに比べれば、問題にならないほど小さな額のお金でした。29節から35節。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ。そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て、非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ、借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで、彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ、心から兄弟を許さないなら、天の私の父も、あなた方にこのようになさるのです。自分は許してもらったのに人を許すことを拒んだこのしもべの例え話は、許しの原則を説明しています。この箇所に紹介されているのは新しい原則ですが、でも厳密にはエペソ4章32節に書かれている信者に対する許しの原則とは違います。エペソ4章32節には次のように書かれています。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。神様が私たちを許してくださったのですから、私たちはお互いを許すべきです。もしも私たちが人を許すのと同じやり方で、神様が私たちの罪を許してくださるとしたら、許される人は一人もいません。でも、私たちが神様の子供になった後、私たちがすでに許されたので、私たちは人を許すべきなのです。もちろん、これがクリスチャンの許しの原則です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、小さな子供、失われた羊、来たるべき教会での振る舞い、そして許しの例え話というテーマで、マタイの福音書18章1節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書19章1節から23節、再びユダヤに入られるイエス様、結婚と離婚、イエス様と子供たち、そして金持ちの若い支配者というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。